そうですね。後半戦じゃあ45分始めたいと思うんですが、結構前半はメンバー育成どうしてるとか、アナリスト組織どう作るとか、リーダーシップどう育てる系の話で、おそらく伊藤さんがこの組織ビルドみたいなところはご経験がいろいろあると思うので、じゃ帰ってこられる間に、まあ、伊藤さんからいきますか。
はい。メンバー育成どうしてるというか、そうですね。
一人で終わりしてる。
はい。今、
あ、そうです。
カメラが戻ってまいりました。
もう一回じゃあ質問を読みます。
はい。もう一回お願いします。
はい、すみません。シニアポジションになると後輩の育成なども出てくると思いますが、自分のやり方の押し付けか、すべて任せるか、両極端になりがちです。まあ、なんか、困ってます的な感じですね。
おお。
と、あと、まあ、うまく指導するためのコミュニケーションのコツを教えてください。経験の浅い人の目標設定や育成について伺いしたいですと。はい、じゃあ、伊藤さんお願いします。
はい。まあ、ちょっと私がですね、データアナリストの育成をしていた時代っていうのが、まあ本当に自分がデータアナリストだった時代に、インターンとか、新卒のメンバーとかをやっていたので、今の育成と全然経路が違うっていうところだけは、ちょっとエクスキューズしたいんですけれども、まあやっぱその自分のやり方を押し付けてないかみたいなやつは、ちょっと難しいところはありますよね。どうしたって自分で培ってきた、その分析のやり方だったりとか、まあそういう所作っていうので見ちゃうので、そこの主観性だったり、まあ、ここを客観的にめちゃめちゃ見るっていうのは結構難しいと思うんですけれども、まあ改めてそれを自分から伝えるときに、まあ直接それを教えるんじゃなくて、ちょっとエッセンスを抽出して、抽象化した上でなんか教えるとか、やったらいいと思いますし、結構駆け出しの、アナリストとかを、指導するときに、最初にこう、やりやすそうな集計タスクとか、まあ、大体、その、探索的な分析っていうのを必ずやらせるんですね。2週間ぐらいの期間を切って、データセットもある程度整理されているもの。で、自分で、その、テーマを設定して、で、それをきちんとまとめ上げて、2週間後に、その、チーム、メンバー全員に対してプレゼンするみたいな。で、そうすると、まあ、自分のやり方だけ押し付けないんですよね。まあ、もちろん進め方の中で相談したりとかっていうのは、いろんなチームメンバーに相談できるようにしていて、で、最終的にアウトプットして、この発表のフィードバックっていうのも、まあ、いろんな分析者からフィードバックをもらえるっていうので、まあ、いくつかの観点をもらえる。なので、そういうふうに、まあ、フィードバックの設計なんかを、まあ、していたなという感じですね。で、まあ、なので、その、1アナリストだけのフィードバックだとちょっと偏っちゃうんですけれども、まあ、複数人のアナリストが、まあ、面倒を見て、フィードバックして、まあ、結果的には、大枠の筋は外さないで、まあ、きちんと成長していくみたいな、そういうことを意識してやってますね。あとは、そこで基本的な所作をやったら、あとは現場に出て、いろんな経験をしていくみたいな、まあ、そういう OJT 的なところから、もう一人立ちしてっていう、そういうステップだったかなと思います。他の皆さん。
僕はじゃあ2個話そうと思ってて、なんか僕は明確にデータアナリストのアウトプットみたいなやつを、まあ自分の中でざっくり5段階くらいにレイヤリングしていて、なんかそれをどう登らせるかみたいな話っていうのが一つと、あと結構なんかそのプロダクトでいう MVP を作るみたいな形で結構アウトプットに対して挑んでもらうことが多いんですけど、なんか最初の5つのレイヤリングっていうのは、まずそもそもアウトプットを出せない。SQL 書いたんですけど、なんかよくわかんないシンタックスエラーとか言ってくるんですよみたいなこと言ってる人は、まあ、まだ出せてない状態ですね。で、アウトプット出せるけど、まあ、間違ってる、合ってない。だから、基本的にそこはカウントディスティンクとしてくれみたいなところとか、まあ、そもそも設計が違ってて、数値は一応出てくるけど、まあ、間違ってるとか、なんだろう、まあ、そこそこ合ってるけど、なんか、ちゃんとデータ QA したんだっけみたいなところっていうのがおぼつかない人っていうのは、この出せてるけど、合ってないっていう風なグレードになります。で、合ってるものを出せても、結構グラフとかが分かりづらいとか、結局どっち、何が分かるのか分からん、このグラフからはみたいな話とかだと、まあなんかレベル3というか、出せてはいるけど、まあ、分かりづらい。で、レベル4としては、数値がどうなってるか分かるけど、じゃあこれとこれ比較して、君は一体何を見たかったんだっけっていう風な、そのストーリーとか意味付けみたいなのを含めて、なんか伝えられるかどうかみたいなのが、まあレベル4としてあって、で、最後のレベル5っていうのは、なんか いわゆる自分でそのグラフとかを目の前にして、ちゃんとこう説明をしたら相手が分かってくれるんだけど、それを例えばスライド1枚にして、全然関係ない人が関係ない人に再説明できるかみたいな分かりやすさを備わっているかとか、まあ、そういった、まあ、作った資料っていうのが、特に自分で手をかけずに、社内に伝播していくっていうふうに再説明できるくらい分かりやすいかみたいなグレードがあると思ってて、で、この第5段階みたいなところを目指すのが、結構その一発のデータアナリストとしては、まあ、最高だなっていうふうに思っていて、まあ、大体最初アナリスト入ってくると、なんとかデータは出せるけど、ちゃんと QA してないみたいなレベルから始まるんで、まずはなんかそこの部分と、あとちゃんと数字あってのを出したとしても、基本的にはすごく分かりづらいグラフを作るってことが多いと思うんで、この2個の基礎っていうのを徹底的にまず叩き込むっていうところから、基本的にはなんかフィードバックとしては始めるっていうことが多いです。で、ただ、同時に、その、伝わりやすいとか、ストーリーとして、何が言いたいか分かるようにするっていうトレーニングも結構大事なんで、なんかそれ自体は、実際にデータを出すっていうところとは、分離してやることは結構僕の場合は多くて、まあ、具体で言うと、まずその、どういう分析をして、どういうアウトプットを出して、その結果、多分こういうふうな結果が返ってきたら、こういうふうな意味だよって説明するだろうっていうふう、骨組みみたいな MVP をまず、持ってきてくれっていうことが多いですね。で、まあ、グラフの、なんか、モックなのか、なんか、こう、4つのボックスみたいので、数字がこういうふうに入りますみたいなイメージ図なのか、まあ、そういったものを持ってきて、いや、それ出したところで、特にこれとこれって言えないよね、みたいな感じの、その意味付けのフィードバックもするっていうのを、まあ、この2つを結構同時にやって、さっき言った5つのグレードっていうのを登ってもらうことを目指すみたいな感じでやってることが多いなって、今考えてみました。
そうですね。まあ、じゃあ、ちょっと、自分の方からは、最近やり始めたっていうところの話をしますと、まあ、まあ、結構そのデータアナリストとしてこうメンバー育成する中で、最近こう、まあ、多分いろんな像があると思うんですよ。会社にとってこう、データアナリストとしてこういうのを求めたいっていうのがあると思うんで、まずなんかそういうなんか理想の定義みたいなのを、まあ、ある程度作った方が、まあ、育成される側としては、すごい、メッセージが分かりやすいかなってところで、データアナリストのこうスキル定義っていうところを、まあ、定めて、まあ、なんかそれを項目を作って、まあ、各項目ごとにこうレベルをつけるみたいな感じのところと、まあ、そのスキル定義に従ってちゃんとフィードバックサイクル回るような、まあ、仕組みかっていうところを、まあ、最近始めてみたって感じですかね。やっぱりなんだろう、ある程度こうまあ、本人のキャリアの方向性とかもあると思うんで、そういうところと、まあ、会社が求めているところとかは一致させるところとかもあると思うんで、まあ、そういったところを、まあ、しっかりこう合わせるっていう意味でも、まあ、結構作ってみて、まあ、まずまずの反応かなってところでやってます。
今の話って、はい、最近ブログで書かれたフィードバック始めましたっていうや
つですね。まあ、そうですね。はい、
まさに今週出してます。
昨日
です
ね。
昨日。誰かがリンクを貼ってくれると思います。ハッシュ
タグで。でも、ここ4人とも全員マネージャー経験あるというか、まあ、現役の人もいると思いますけど、この平野さんのマネージャーとしてステッキ感は半端じゃなくないですか？
マジかね。
いや、なんかでも全ての発言が、全ての発言がマネージャーの発言だなって感じします。
ありがとうございます。
一回、もう、橋田さんは平野さんのもとで働いてください。
そうですね。ポジションがあるんですか？
あります。
ちょっと、履歴書書きます。
デジ帳やめて書きます。
デジ帳もいいんじゃないですか？
そうなので、中の素敵な平野さんの素敵であれなんですけども、小村がしゃべります。そうですね。まあ、なんかアナリスト評価みたいな話だと思うんですけど、ざっくり言うと、私はなんかアナリストの、なんかグレードとかレベルみたいなのが大体3段階ぐらいの解像度になっていて、まあ、すごいなんかジュニア、ミドル、シニアみたいな。名前をつけたときに、まあ、一番最初のレベルって、分析タスクが繋がっているようになるっていう段階なんですよね。で、その時に大事なのは、入り口と出口をちゃんと設計できる人です。分析者から依頼を受けたときに、それって要するにどういうことを知りたいのかっていうのをちゃんと確認して、なんか単純になんかその人が言ったことをまんま作業で、なんか本当に知りたいことに対して、分析作業を行って、まあ、なんかこういうことが知りたかったんですよね。こういう結果になりましたよって説明式っていう、なんか出口をしっかり作るところまでが、まあ、一連のその分析依頼を行ってるっていうタスクが、まあ、任せられるねっていうレベル感で、やっていく。
で、それができるようになると、次のレベルってどういうものを求めるかっていうと、まあ、ある程度分析依頼をこなせるようになるんで、じゃあ、あなたは、なんか、他の、あなたにしかないスキルを掛け算することによって、どういう価値を会社に出したいんですかっていうのが、やっぱ人それぞれあると思う。グラデーションで。例えば、データエンジニアリング強い人は、もっとなんかそのデータパイプラインを整備して、早く、分析のリードタイムを短くしたいっていう目標だったりとか、あとはなんかその、例えばマーケティングの知識を使って、なんかもうちょっといい、なんか新しいマーケティングのモデルを作りたいとか、なんか結構、なんかマネジメントって、なんかそのティーチングとかコーチングとかって言われてますけど、なんか一方的に教える系のティーチングと、その人からなんか中にある引き出すコーチングみたいなのがあるとすると、その真ん中の段階っていうのはむしろコーチングが、半分以上占めるフェーズだと思うんですね。なんかあなたはどういうところで会社とかの事業とか自分のキャリアに貢献していきたいんですかっていうのを引き出して、まあ、それに応じたタスク設計をしていく、目標設計をしていくって、最後はなんかもう本当にそういうのも全部自分でできるようになっちゃいましたって人に関しては、もう個別でなんか成長プランみたいなのを作って、なんか1対1でずっと入っていけるみたいな、という感じですね。で、そういうふうに目標設計してます。で、この方多分気にされてるのって、その自分のやり方を捨てちゃってるんじゃないかみたいな、自分の価値パターンみたいなのを、なんか見ついちゃってるんじゃないかみたいなところで言うと、うん、多分今の私のモデルで言うと、なんかミドルシニアなレベルとかになると、むしろティーチングよりは、なんかコーチングの方が割合としては大きくなってくるので、なんかその、この人がなんかそのどういう軸で、アナリストの基本スキルセットってなんか、一個なんか大きな丸みたいなもので、そこからじゃあ今度どっちの方向に、なんか進んでいきますかっていうのを多分なんか引き出してあげるみたいなことを意識すると多分悩みが解決するんじゃないかなと。
なんかどの職種でもそうだと思うんですけど、データアナリストの人の、なんかその、何に興味がデータアナリストの仕事やってるかっていうダイバーシティ結構広くないですか？
さっきヒャロさん言ってた、その、どういう風になりたいとか、何に興味があるかみたいなやつって結構やっぱ千差万別だなと思ってて、そこをなんかこう、拾うの大事だし、でも拾い、今日難しくないですかっていうのを結構感じること多いですけど、ね、
なんかその趣味思考っていうか、どういうふうになりたいのかっていうところに対して、まあ、さっき奥村さんがコーチングって言ってましたけど、コーチングのための具材として、どんなこうタスクをこなしてもらいますかっていう設計は、まあ、結構その育成する側にとっては結構スキルが求められるのかなって思いますね。やっぱりちょっと大体こう成長するのって手伸びしてチャレンジしてできるかできないかみたいなタスクだと思うんですけど、その辺の塩梅って結構難しいじゃない。なので、そういう、まあ、タスクをきちんと切り分けて、そのメンバーに渡せるか。で、結果としてうまくそれをこなしてもらえるのかっていうので、多分、まあ、フィードバックも含めてですけど、サイクルが回せると、多分、必然的にメンバーは育ってくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、ちょっと僕今教育やってるんで、これめちゃくちゃ学校教育でも先生、ティーチャーなんですけど、これからはコーチになろうよみたいな話があって、なんかどこの業界でもやっぱ同じかなと思うんですね。最初はレベルが低いっていうか、まだ経験が浅いときは、どうしてもティーチング系でやり方を教えたりとか、データの見方はこうだよとか、他の方と働きかけるにはこういうふうに進めていった方がいいよみたいなことはやるんですけれども、多分一通り経験すると、それをこう、手張りの手だとすると、次の歯の部分、破っていくっていう部分があると思っていて、まあ、そこのフェーズが多分まさにコーチングフェーズだと思います。で、そこで、まあ一人と、一人立ちできたら、もう2の部分で、あとはもう、どういうふうになっていきたいのかっていうぐらいの抽象的な話で、一発のデータアナリストとして、もう、自らの足で立ってキャリアを歩んでいくんだろうなと思うので、なんか、昔の人はいいこと言うなって、思うし、なんか、そういうところと、そういうフレームワークに当てはめて、同じ問題を考えてみてもいいんじゃないかなと思いました。
まあ、でも、どの職種も多分、癖とかは悩むんでしょうね。あんま答えはないんでしょうね、多分。じゃあ、子育てとかとも一緒だと思いますし。
結構、個別最適みたいな感じになりやすいかなと思います。なんで、それこそ、本人の思考性とかの方向性をちゃんとヒアリングして、まあ、そこに合わせて、こう、ちょっとこう、目標をこう個別にこうカスタマイズして、まあ適切にサポートしてみて、介入度合いも多分その人によって違うと思うんで、うん、まあその辺もちょっとこう、検証しつつ、いい塩梅を見つけるみたいな、なんかそういう感じになってくるかな。
でもそこすごい気になって、平野さんの話結構聞いてると、なんかストレングスファインダーとかでも個別化の能力が結構上に来るんじゃないかなっていう感じで、こう個々の才能みたいのをどう拾って伸ばすかみたいなところの話が多いなと思うんですけど、僕もなんかそういう性格診断テストとかやると、個別化が結構上に来る方で、結構平野さんと同じタイプなんですけど、なんか割とメンバー全員一様に同じような対応するのも、それはそれでありみたいなタイプのマネージャーもいるじゃないですか。なんか、伊藤さんと奥村さんとかは、なんかそれで言うとどういうタイプ？
なんか割とハイブリッドな感じは、さっき言ったみたいに、やっぱりなんでアナリストをやってるかとか、なんかどういう方向に行きたいかって本当に千差万別なんで、そこはやっぱ個別化していかないといけないと思うんですよ。ただ、やっぱりそのなんかアナリストの活動の土台を支える部分、スキルとかっていうのは、まあ、結構割となんか、まあ、汎用化、標準化できるというか、で、まあ、そこはきっとケースバイケースで、なんかいい塩梅で混ぜていくっていう意識してる気がします。
私の場合は、もうそのメンバーの規模っていうか組織サイズによるかなと思っていて、うんまあ、よく言われるマネジメントサイズだと、ピザ2枚ルールって言って、まあ、だいたい8人ぐらいまで。それぐらいだったら、結構個別化できるんですよ。ただ、それよりも数が増えてくると、どうしても、まあ、見切れなくなっちゃうとか、フォローしきれなくなっちゃうんで、まあ、ちょっと、組織っぽく、まあ、複数チームと分けてとか、で、それでマネージャーを管理してってなるんですけども、そうすると、より個別化っていうか、まとまんなくなっちゃうんで、やっぱりその組織としてあるべき姿みたいな、それこそ、平野さんが作られたような、こういう基準で評価しますよと、こういう風になってほしいみたいな理想像みたいなのを、やっぱり一つの物差しとして用意しないと、まあ、本当にバラバラになっちゃうかなと思うので、その辺のこう基準を、まあ、メンバー育成する側のメンバーが話し合って作るっていうのはいいかなと思いますし、私も実は今の組織で、新卒をデータサイエンティストとして採用しようっていうのを、まあ、去年やって、今年入ってきたんですけど、その時に準備したものとして、その育成プランみたいなのをメンバーみんなで考えて、だいたいこう3年で1人前になるプランみたいなので、いくつかの軸で分けて考えてやってるんですけど、まあ、そういうなんかストーリーみたいなのを、まあ組織で、与えられるものじゃないと思うんで、まあそこのある組織の中で、そのいるメンバーで考えていくっていうのが、まあなんか最終的にはいいのかなと思いますし、そういう受け入れ環境があると、まあ結果、入ってきたメンバーは育っていくのかなっていう。だから、属人的なだけじゃなくて、ちょっと仕組み的に環境を整えていくみたいなことも大事なんじゃないかなと思います。
はい。次は、リーダーシップをどう育てるか。データアナリストのリーダーシップ開発について聞きたいです。意思決定をサポートする側にもリーダーシップを求められるなど、昨今思いまして。
難しいです。と僕は思っていて、なんでそう思うかっていうと、データアナリストって、仕事の仕方的に、やっぱりデータがあって成り立つ仕事じゃないですか。だから、自ら動いて何かをやっていくっていうよりかは、ちょっと受動的な受けになるんで、リーダーシップを発揮しにくい職種だと思うんですね。だけど、そのデータを受けて分析した結果をどう使うのかっていうところで、まあ、発揮できるリーダーシップがあるのかなと思うんで、結構そういうところをですね、僕もメンバーとかに、フィードバックとかするんですけど、まあ、フィードバックしてリーダーシップが育ってるね、そんな簡単なことはないなと思って、正直僕も知りたいなって思ったんで、ちょっと、皆さん答え聞かせてください。
じゃあ、隣の僕、奥村が話さすと、まあ、とても難しい問題で、まあ、答えないと思う。まあ、ここで言ってるリーダーシップの内容にもよるんですけども、私の中だと、まあ、なんだろう、まあ、リーダーシップってやっぱりまあ、ある程度仕事のこなせて自分なりの価値の上げの出し方も理解してて、なんかそれなんかもっと影響範囲を広げたいとか、なんかみんなが引いていきたいとか、そういう形で、なんか、全体のアウトカムを最大化したみたいな欲求が生まれた時に結構こういうリーダーシップって、なんか出るのかなっていうイメージは、勝手なイメージはあって、で、なんか結構これまで育成してたメンバーを見てても、なんかある日突然なんか、マインド切り替わる人とかいるんですよ。これまでなんかそのミドルレベルのなんかアナリストだった人が、なんか突然なんかこういうことやってみたいですっていうことをなんか言い出して、で、なんか裁量をなんか与えてみたら、めちゃくちゃなんかなんかこれまでなかった新しいものを作ってくれたみたいな、本当にリーダーシップを発揮する場面とかってあって、で、そういうのって、自分の過去の経験見ても確率でしか起こんないんですよね。なんかマネージャーがなんかどういう環境を作ったから、確実にリーダーシップ生まれるなんてことなくて、 って、本当になんか安心して分析ができる基盤の環境を整えた上で、なんかちょうどいいなんかストレッチな目標をなんか与え続けてた時に、なんかたまになんか突然負けるみたいな、なんかそういう現象がこれまで多かったなと思うんで、なんかあんまりなんかリーダーを生もうっていう発想をするよりかは、なんかそういう、なんか本当にその人にとってなんか今いいチャレンジができてるの。タスクの流動とかが、なんかプラス、なんか 120% ぐらいのものになってるのとか、なんかそういうのを意識してる方が多いですか？
でも僕もめっちゃ同じ意見ですね。リーダーシップに関して言うと、多分リーダーシップっていうのは多分やっぱある人とない人っていうのが、まあ、ある程度正直に話が決まってしまっているっていうのが、まあ、その社会人くらいの年齢だと結構事実かなっていうふうに思っていて、多分大事なのはない人に無理やりリーダーシップを植え付けるのとか、まあ、発揮しろっていうことじゃなくて、まあありそうな人をちゃんと見抜くっていうことと、まあでもそういう人も常にリーダーシップっていうのを、まあ、オーラムング放っているわけじゃないと思うんで、ちょっとその方が見えたときに、それをきちんとまあ背中を押したりとか、まあ邪魔をしないってことが結構大事かなって思ってて、特にやっぱそのマネージャーとかっていうのは全部自分でやってたりとか、まあ全部自分が目立とうとしてると、結構やっぱデータアナリストの人とかって、なんかシビアな人が多いんで、まあ自分から身を引いちゃったりとかして、その目を伸ばさないってことが結構あるんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱ邪魔しないとか、まあその海に放り出すみたいなことは結構重要なのかなっていうふうには思ってるんで、まあ見抜き力みたいなところは問われるかなって思います。なんかデータアナリストにリーダーシップが必要かって話で言うと、僕はちょっと伊藤さんとは思考が違ってて、めちゃくちゃ必要なんじゃないかなと思ってて、なんかさっきもちょっと話したんですけど、なんか業務範囲とかっていうのが普通の職種に比べて結構規定されていなかったりとか、いろんなチームの人を巻き込んで仕事してたら、あ、それはそういう風ななんかその仕事なんだねっていう風に思われる率は結構高くて、なんか越権だねとか、なんかお前がやることじゃないだろうっていう風に言われる率が、まあ僕は経験的に少なかったんで、なんかむしろ一番リーダーシップとかみたいなものが必要なタイプの職種の一個なんじゃないかなっていう風に思って、っていて、なんかガンガン発揮するべきだなっていうふうに思ってます。
じゃあちょっと平野話します。リーダーシップは何かでいくと、まあなんか例えばデータアナリストだと、まああれですよね、まあ意思決定をこう支援していくっていう役割ではあるんですけど、まあもうちょっと目的から考えると、まあ、例えばその自分が属するプロジェクトとかミッションの目標達成を、まあ、最大限さ、狙っていくっていう立場だと思うんですよ。で、まあ、それぞれなんかミッションとかプロジェクトって、まあ、要は問題解決っていうふうにしたときに、データアナリストって、なんだろう、まあ、何を考えるかとか、何を問いを立てるところとかから入って、まあ、分析をこうしていくっていうところが、どうしても成果をこう上げていくっていうふうになってくると求められるかなと思うと、結構その意思決定者と一緒に、じゃあ、論点を整理するとか、意思を特定するっていうところで、まあ、自分がこの情報を持ってきて整理してあげたりとか、まあ、そういったところでどんどんこうプロジェクト推進するっていうマインドで、なんかやっていくべきかなっていうのは、まあ、やっていくとやっぱバリューが出ると思ってる。というふうに考えると、自分としてはどう育てるかでいくと、まあ、そもそもそういう問いを立てていく。PM とか事業責任者、をこうリードするぐらいの気持ちで、まあ、そこをこうやっていくっていう風な感じで、まあ、考えているというか、まあ、メンバーとかにはまあ話せたりするっていうところですかね。
問いを立てる力はマジで重要だと思うんですね。やっぱり研究とかでもリサーチクエスチョンが鍵だったりもするので、そこのクエスチョンの質が悪いとあんまりアウトプットにもつながらないから、まあ、そこをやっぱり私も磨いていきたいなと思いましたし、なるほどなって聞いてて思いました。で、ちょっとツイッターでね、分析者はリーダーシップよりもオーナーシップの方がしっくりくるなっていう
意見があって、
僕もね、結構オーナーシップ側なんですよ。リーダーシップも必要だと思うんですけど、与えられたデータのもとで、こういうお題を解きたい。となった時に、まあ、リーダーシップというよりは、そこをやりきるんだみたいな、オーナーシップを持ってやりきってくれる分析者っていうのは、やっぱ信頼されて次も渡しやすいなって思うので、まあなかなか難しいですね。でもリーダーシップ欲しいなと思います。
うん、まあでも全員にある必要はもちろんないとは思いますし、まあでもオーナーシップは割と全員に欲しいですもんね。
今、ちょっと毛色が変わっ ていますが、データの社会実装について、まあ、なんか考えがありますかという感じですね。
なるほどね。
ちょっと長いんですけど、例えば、ウェブサービスのログを使って推薦システムを作ったり、AB テストをしたり、マーケー最適化することから、例えば教育ログが整理したり、日々の健康状態がより人間のリアルな側面を対象とするものに変化しているのではと思います。そのような変化について感じるところがあれば、伺いたいです。難しいです。
難しいです。
感じるところでもありますね。柏じゃあ話そうかな。なんか結構僕は行政とかの仕事をしてるっていうのもあるかもしれないですけど、こういうの結構興味はあって、なんか、まあ、この質問とかの背景ちょっとあんま分かってないですけど、多分その技術的なところの検知だったり、進化だったりとか、あとは実際何ができるようになるみたいな、自動化みたいな、便利みたいな文脈とかで、こういうの結構語られているのかなっていう気はするんですけど、なんか僕はその、なんか人類としての倫理学的な見地から結構こういうところには興味があって、これってなんかそのすごい突き詰めていくと、なんかその個々人のなんかこう自己決定みたいなものっていうのをより重んじる社会にするか、それともなんかその個々人のその決定とか意思決定ってそんなに頭が良くないから、よりもっと高度な存在とかっていうのが決定してあげた方が、まあ、自動的だし楽だよねっていう風な社会にするかっていう、なんかその結構人類のなんかスタンスの問題な気がしていて、それに比べると、その技術的にどうとかっていうのは、そんなに重要じゃないし、ブロック化にもならないかなって僕は結構思っている派閥なんですよね。で、なんかその全員が、なんだろう、その別にデータとかに操られずに自己決定みたいなのを重んじる社会、とそういうのよりはどっちかっていうとその大衆っていうのは、まあ、基本的にそのいい意思決定はできないであろうし、まあ、態度だから自動的にこっちでやっておきましたよっていう風な世界とどっちがいいのかっていうと、まあ、僕は結構後者は後者でありだなと思っている派なんですけど、伊藤さんどうですか？
ちょっと最後の方話聞いてなかったんでちょっとアンサーとして答えられるんですけど僕ちょっとまあ教育的な観点で言うと、やっぱりその、今ってデータを扱うことからもう逃れられないっていうか、もう今後はそれ必須だよね、必須のスキルだよねっていうことで、まあ今学校とかだと数学にもデータの分析っていうのが入ってるんですね。まあ皆さんそういう教育を受けてきたかどうかちょっとわかんない。私は受けてないんですけど、なので、これからはやっぱりそういう統計的な観点だったり、そのグラフの解き方とか、それこそあの箱ひげ図とかって、あのデータアナリストの皆さん結構よく使ったりすると思うんですけど、正直あの学校で習ってこなかったじゃないですか。でも今普通にセンター試験とかで箱ひげ図とか出る。なんで、今やっぱりそういう教育に変わってきてるなぁというのはある。なので、まあソフトな部分では変わってきてるし、それは何かっていうと、やっぱりその、いろんなものがデジタル化されていく中で、まあ一番そのデータの活用だったり集計だったりっていうのが、まあしやすい環境になる。だから、やっぱり人間としてはそれを解釈する力とかがやっぱり必要になってくるので、まあ本当に、この辺をきちんとやらなきゃいけないんですけれども、例えばなんですかね、統計は嘘をつく手段であるみたいな本もあるように、なんか結構欺きやすいものだったりとか、あと、円グラフとかで操作するやつとかあるじゃないですか。よく、ツイッターとかで話題になるやつ。ああいうのも結構はびこってるのを見ると、まあそんな簡単に、なんていうかな、みんながそれによって英知を授かるかっていうと、まあそうじゃないの結構あるのかなっていう、まあ、観点があって、なかなか難しいなって思っちゃうっていうすごいただの感想なんですけど、すいません、柏さんの質問に対するアンサーは何もないです。
そうですね、あんま関係ない話をしたなっていう自覚もあるんですけど、はい。だから結構そこはなんかその社会実装に変わらず結構僕は面白いと思うんですよね。そのいわゆるデータみたいなのを使って、まあ、個々人なり企業っていうのの意思決定みたいなものをどれくらいこう半自動化していくべきか。それってなんかそのそっちの方が正解だよねとか効率的だよねって話とは別に、いやなんか人間ってそういう生き物なんだっけとか、社会ってそういうふうにして運営されるべきなんだっけ。例えばまあ AI を使えば全てが効率的で正解率もなんか人間が正解するよりもはるかに正しいみたいな なった時に、じゃあだからその理由でそっちを選ぶべきなんだっけっていうのは、多分結構今後社会全体に対して投げられる結構でかい問いな気はしていて、そのすごくミクロ版っていうのを多分僕らは数年内に多分企業内でも直面すると思うんですよね。っていう意味で言うと、なんかウィーフリオチャルになってますけど。特にコメントだけは次に行きましょう。
僕もちょっと違う観点で、ひょっとしたらこのことの質問って、なんかその、なんか普通の、なんかいわゆる例えばなんかブロッシュ系だとか、すごい分かりやすい分析か、どうなんか人間の内面とかを分析してたりとか、なんかセンシティブな領域に分析対象が広がってるんじゃないっていうふうに理解した上で、ひょっとしたら違う。いるかもしれないんでごめんなさいんですけど、ここで一個だけコメントすると、多分ちょっと一つお話しできる事例が、でしょうか、私ゲームの分析してたんですけど、ゲームの分析ってすごく面白くって、喜怒哀楽みたいな人間の感情が全部入ってるんですよね。なんかよく例えばなんかそのサービスとかで言うと、最初のオンボーディングのパネル図とか書いて、どこで落ちてるのか見て、なんか AB テストして、コンバージョンレート改善しましょうとか、そういうなんか、ある程度型にはまった分析とかすると思うんですけど、ゲームの分析って、なんか結構、なんか人間の感情をどう、なんか、コントロールするかじゃないですけど、なんかその、どうなんかナッチングしてあげるかみたいなのが結構あって、例えば、ボスのクリア率が低いときって、なんかまあ普通の分析だと、じゃあボスのクリア率を上げて、次のパネルに次のステージ進みやすいようにしてあげましょうになるんですけど、結構人って、なんかそこで気まずく体験とか、なんか怒りとか悲しみの体験が、むしろなんか余計になんかその、じゃあもうちょっと自分は強くなってやろうみたいな感情を満たすこともあったりするんですね。なんかそういうハードルとかを適切に設計してあげる、むしろそのネガティブな感情を意図的になんかちょっとずつ出してあげるみたいなこととかもあって、結構なんかそういうなんかいわゆるなんかこの数字低いから上げようぜみたいな感じの分析以外にも、なんか人間のリアルの内面に迫って、なんか人間の心理モデルだとなんかこういう風になるのが一番パリッパで気持ちいいよとか、達成感あるよねっていう知見が混じってきてるなっていうのはすごく思います。私今のマッチングアプリの分析とかをしてるんで余計にそういうのは感じてます。なんかその数字だけではなくて、例えばなんかこういう、なんか一個マッチしたっていうのがその人にとってどれぐらいの重みを持ってるのか考えたり、なんか結構そういう領域は割と染み出してるな、印象がだんだん増えてるんですね、こういうユースケース。
なんか今の僕のコメントでちょっと思い返したんだけど、なんかこれ2016年から2022年のこの6年間でなんかこうデータショックとかの取り巻く環境がどのくらい変わったんだっけみたいなイベントだったんですけど、あんまそういうのしてなかったですね。
確かにそこに触れてないですけど。
なんか一番大きな変化とか感じることがあるのかぜひ聞いてみたいんですけど。
私、こうやって。
ぜひ。
まあ、こういうオンラインとかリモートワークになったのって、まあ、COVID-19 の蔓延だったじゃないですか。で、そこで、みんなが、なんと毎日ダッシュボード見てたわけです。今日の感染者数は何人ですみたいなダッシュボードをずっと見ていて、まあ、いろんな行政もそういうダッシュボードを作っていて。僕はだから、この3年ぐらいの間に、少なくともデータに触れるっていう機会は全国にも持ったんじゃないかなと思っていて、この経験は、なんかこのビッグウェーブに乗るしかねえなって思ってるんですけど、データアナリストを書く皆さんはどうなのかなっていうのをすごい思ってました。だって、毎日ダッシュボードを見させることを、どれだけ大変かってデータアナリストの皆さんわかるじゃないですか。でもみんな見てたんですよ。すごくないです
か？確かに。
なんか本当にその通りだなって。なんか会場のこととかでなんか、私こう感じてますたりするのか。
フライパンでいきますか。
はい、確かに。やりましょう。
確かに。
そうですね。ちょうどいい感じの時間になってきたので、じゃあ一旦このイベントはこれで終了したいと思います。オンライン先の皆さんもご視聴ありがとうございました。ということで、じゃあオンライン先の皆さん、さようなら
ということで。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。